瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
今週月曜日のこの時間は瀬戸市民地域力情報です。瀬戸で暮らす皆さんがですね、自分たちの街をより良くしようとさまざまな活動をしていらっしゃいます。このコーナーでは瀬戸で活躍する市民の力にスポットを当ててお送りいたします。今日は小瀬戸吹奏楽団の佐々木かなねさんと住谷琴美さんにお越しをいただきましてお話を伺ってまいります。お二人どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、まずはこの小瀬戸吹奏楽団はどういったものかとか活動内容とかで、ね、そういったところから教えてください。お願いいたします。では、まずは住谷さん。
はい、はい、小瀬戸吹奏楽団は、はい、瀬戸市を中心に活動している市民ボランティアバンドで、はい、今年で創立70年を迎えます。
70年ですか。
70年です。
歴史ありますね。
おじいちゃんです。
いやいやいや、まだまだまだまだ皆さんね、70年でも元気でやっていくということですね。はい、でごめんなさい。
でいろいろなところで演奏しているので、うん、きっと皆さんもどこかで聞いたことがあると思います。
ありますか、
はい、ありがとうございま す、はい、私は入団3年目で、はい、まだペーペーなんですけど今日一緒に収録に来ている佐々木かなねさんに紹介してもらい、この小瀬戸吹奏楽団に入団しました、はい、私とかなねは3年ほど前の同じ日に愛知県に引っ越してきて、はい、で私もかつて同じ名字だったので、
本当の
姉妹のようでした。
はい、なるほど。じゃあ本当に姉妹のような感じで、本当の姉妹ではないですね。
本当の姉妹ではないんですけど、
でも姉妹のように仲も良くてという、
はいはい、妹に紹介してもらいました。
なるほどね、
はい、で妹のかなねはテナーサックスを演奏していて、はい、姉のかっこ仮の私はバスクラリネットを担当しています。
なるほどね、まあ、たまたま偶然同じ日にそれぞれ愛知県に引っ越していらっしゃったということなんですけれども、はい、お姉さん琴美さんはバスクラリネットっていうと、はい、だから、まあ、クラリネットはよく見たり聞いたりしますけどもね、バスってことでやっぱりちょっと低音の方のクラリネット、
低音担当の。
あ、なるほど、
でかいやつです。あ、
そうですね、低音音が低くなど大きくなる、はい、その楽器ね。
なぜ
バスクラリネットをやろうかなっていうのはあったんですか。
あ、中学校の時にちょっとだけバスクラリネットやってたことがあって、で本当は私バスクラリネット自費で買おうかなって迷ってたんですけど、はい、やっぱり高くて。
あ、やっぱりそうでしょうね、楽器高いですもんね。
はい、買えないなって、吹けないなって思ってたんですけど、一生懸命働いているので、購入して、はい、念願のバスクラリネットを。
なるほどね、
はい
はい。で、まあ、3年目ということですけど、どうなんですか、小瀬戸吹奏楽団のやっぱ入ってみた、はい、やっぱり幅広い年代の方がいらっしゃるじゃないですか、
はい、
中の雰囲気とか、ね、一緒に練習する時の感じとか、どうなんですか。
もう本当になんかみんな親戚みたいな感じのすごい和やかな雰囲気で、いつも参加させてもらってます。
ああ、なるほどね、
はい
はい。でまあ、じゃあ、かなねさんも、はい、入団は一緒。
あと私はもともと中学生の時から小瀬戸吹奏楽団お世話になってて、はい、就職を機に一度地元を出たので離れてたんですけど、また愛知県に戻ってくることがあったので、せっかくだしまた小瀬戸行こうと思って、はい、はい、今も通ってます。
そうなんですね、はい、どうなんですか、かなえさんから見たこの小瀬戸吹奏楽団のメンバーとか雰囲気とかは。はい、
そうですね、もう私母が小瀬戸吹奏楽団ずっとやってて、クラリネットを吹いてるんですけど、で物心ついた頃からもう練習に一緒についてって見てたりとかなので、もうみんながお姉ちゃんおじいちゃんみたいな、
は
い、
そうですね、
すごい皆さんよくしてくださって、うんうんうん、はい、家族のような存在ですね。
じゃあ本当にまた復帰した時なんか久々に、はい、いや帰ったおかえりって感じ、ね、
ですね。
で楽器はテナーサックス、
はい、
かっ こいいね。なぜってやっぱテナー、サックスもいろいろあるじゃないですかね。
そうですね、
ソプラノからあるんですが、テナーを選んだのは、
テナーを選んだのはもともとはあの、学生時代はバリトンサックスっていう、
おお、さらにでかいよ低音
テナーよりももっと1個大きいやつを吹いてたんですけど、やっぱりちょっとあの、復帰するにあたって自費でバリトンサックスはなかなか買えないと思って、
楽器はね、いろいろ値段もありますからね、
そうですね、あとはちょっともうちょっと高めの音に行ってみようと思って、テナーにしました。
テナーサックスということですね、はい、でね、お二人でね、本当に姉妹のように活動してらっしゃるんですがどうですか、活動の楽しさとか活動の魅力なんかをぜひ教えてください。こちらじゃあ、かなねさんからかな。
はい、はい、そうですね、活動の楽しさっていうのがやっぱり、あの先ほどの話でもあったんですけど、あの世代の垣根を越えてさまざまな人たちと一緒になって楽しめるっていうところだと思います。コセと吹奏楽団ではもう本当におじいちゃんと孫ぐらいの年の離れたメンバーたちが一緒になって仲良く活動してます。でそうですね、私も中学生の頃に入団して、でその後少しブランクはあったんですけれども、今は母と、あとあ
お母さんはず
っと言ってた、母とあの本当のお姉ちゃんもいて、
本当のお姉ちゃんもやってるんです
か。本当のお姉ちゃんも、あの今は京都に住んでるんですけど、あの定期演奏会とか、そういう節目の時には帰ってきて、一緒に本番に出たりとか、あとは新しくできたお姉ちゃん、
新しいお姉ちゃんもいるし、
家族揃って楽しんでます。
はい、もうご家族みんなこう吹奏楽をやってらっしゃるところですね。はい、ではですね、改めてどうですか、コセと吹奏楽団で今あの力を入れている活動、イベント、催しなどがあればぜひそちらも教えてください。
来たる10月27日の日曜日に、コセと吹奏楽団創立70周年記念演奏会を開催します。
はい、
場所は瀬戸市文化センター文化ホール、
はい、
時間は午後1時30分開演です。
はいはい、
今回はゲストとして瀬戸西高等学校吹奏楽部、
はい、
また石川県七尾市で活動している姉妹バンド七尾吹奏楽団の皆様には友情出演という形でお迎えいたします。
はい、
さらに今回はスペシャルゲストとして、日本のみならず世界中で活躍している酒井竹谷さんを、
酒井竹谷さん、
はい、
はい、
客演指揮者として、
ほう、
そしてサクソフォンの国際コンクールで世界一に輝いた驚異のプレイヤー、
う
ん、松下洋さんをお招きいたします。
はい、はい、こうめちゃくちゃなんか豪華で盛りだくさんで、
そうですね、
内容濃そうですよね。はい、じゃあぜひ改めましてご紹介します。10月の27日の日曜日ですね、コセと吹奏楽団創立70周年記念演奏会が瀬戸市文化センター文化ホールで行われまして、時間は午後1時30分開演となっております。じゃあ今まさに練習の真っ只中ですか。
そうですね、はい、
はい、何曲ぐらいやる予定なんですかね。
何曲だろう、
ち
ょっと8、9、
結構
4部構成になっているので、4
部構成になっているという、
はあ、はい、もうお昼から夕方まで長く楽しめます。
うん、なるほどね、はい、で今もね、いろんなゲストの方もいらっしゃるということなので ね、はい、こちらでお楽しみいただければと思います。で、ね、復帰されてご家族でも入っているということで、はい、こちらにね、愛知県に来られて入ったということなんですが、どうですか、この先もやっぱりこの吹奏楽、この楽器でずっとこのコセロでやっていきたいなっていうの思いは。
そうですね、できることならずっとここにいて、このコセと吹奏楽団にも生涯、所属していたいです、は
い、です。そんな思いでやっている
ということ
だそうですね。かなねさんも、はい、ね、もうご家族でやってるということですから、
そうですね、
はい
はい、
この先もひょっとしてね、
そうですね、
お子さんとかまた一緒にやっていけたらなというね、そんな魅力のあるコセと吹奏楽団ということですが、じゃあ最後にぜひ一言メッセージをかなねさんお願いします。
はいはい、今回のスペシャルゲスト酒井竹谷さんと松下洋さんは、はい、以前にもお越しいただいたことが、はい、ありまして、その時も大好評をいただいています。
はい
はい、このお二人の演奏が聴けるチャンスに恵まれて、はい、もう私どもも張り切っております。
はい
はい、そんな私たちのコセと吹奏楽団70周年記念演奏会にぜひ多くの皆様にお越しいただきたいと願っております。
はい、ぜひぜひ皆さんですね、10月27日開けといてくださいね、お越しくださいね、お待ちをいたしております。さあ今日はですね、コセと吹奏楽団の佐々木かなねさん、住谷琴美さんにお話を伺いました。お二人どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。